はい、質問はですね、円楽ということで、今日は円楽の中の十二因縁についてお話をしたいと思います。ですね、十二因縁っていうのは一体何かと言いますと、お釈迦様が私たちはなぜ苦しまなければならないのかということについて、こうどういう原因で私たちは苦しんでいるのかということをこう一つ一つ辿っていった教えなんです、ね、だから十二因縁っていうのはお釈迦様自身がですよ、これが苦しみだと、この苦しみはなぜ起きるのかっていうことをこう一つ一つ考えていったんです。まずお釈迦様はですね、人間はなぜ苦しまなければならないか、なぜ苦しむと思います、なぜ私たちはね、お釈迦様がね最初に考えた、私たちはなぜ苦しまなければならないのか、皆さんどう思います、なぜ苦しむ、人はなぜ苦しむのか。
なんで苦しんでるんだろうか。
そうですね。老いて死んでいかなければならないから苦しんでいると。ね。これが人間にとって最大の苦しみです。ね。老いていく。そして死んでいかなければならない、老いていくっていうのは何かって言ったら、まあ、年を取ってね、今までできたことができなくなる、ね、物覚えも悪くなる、疲れやすくなる、昔はね階段を上る時だってね、もう本当一段伸ばしてこう行けましたよねところがね、年を取るとですよ、もう上までよっこらしょよっこらしょと上がりながら途中でもう一回上がるとね、わかります、もう本当にねえ、もう階段が重いこと重いことね、
足
が
重いだと
ね、それが多いというもの、ね、そしてやがて死んでいかなければならない、これが私たちにとって一番の苦しみ、人間は必ず死んでいかなければならない、だから苦しむんだ、こういうことです。そこで、じゃあどうして、ね、どうしたらその苦しまなくなるかってことを考えたわけ、お釈迦様はね。じゃあ死ななくなればいいんですよね、あの銀河鉄道999みたいにね、機械の体を手に入れてね、永遠の命になれば死なないと、死ななくなれば苦しまずに済むと。でもその生きている限り必ず死んでいかなければならない、だからその死というものを免れることはできない。じゃあなんでね、その死がやってくると苦しまなければならないのか、これが因縁なわけです。なんで私たち死がやってくると苦しむのかってことなんです。そうお釈迦様は考えたわけです。 なんでね、私たちは、ね、死がやってくると苦しむのか、お釈迦様は考えたんですね。それは生きているからだって、こういうふうになる当たり前のことです生きているから、だから死によって生が奪われるから、だから苦しまなければならない、こういうふうに考えたわけね。あ、じゃあ生まれてこなければいいんですよ。いや、生まれてこなければね、死んで苦しむこともないと。これも無理。そこで考えたわけ、ね、そのお釈迦様は人間 が生きるっていうことはどういうことかを考えたわけ。生きるってことはどういうことなんだろうか、それが死によって生が奪われるから私たちは苦しまなければならない。じゃあね、その命がなくなるから苦しいのか、その肉体としての命が終わってしまうから苦しまなければならないのか。ここですよね。その死ってね、生きているものが死ぬっていうことはどういうことなのかってことです、ね、つまり生きているっていうことは、私たちが生きているっていうことはどういうことであり、それが死んで、ね、生が奪われるから苦しまなければならない。わかりますか？難しい。言ってる意味わかります？もう一回、もう一回いいですか。つまり私たちは死ぬから苦しいんじゃなくてね、死ぬから苦しいっていうわけじゃなくて、そのなんていうんですかね、なんて説明したらいいんですかね、生きてるっていうこと、私たちが生きてるっていうことはどういうことか、それが正しく分かれば、なぜ死んで苦しむのかっていうことも分かるってことです。生きてる意味じゃなくて、私たちが生きてるっていうことはどういう状態なのか、そう、生きてるってことはどういうことなのかっていうことが分かれば、死んで苦しむっていうことも分かるんです。難しいですかね。
じゃあこの間話された、生きて上の頭だけで生きてるから消えてみんななくなっちゃうから苦しいんだよっていう。
そうですね、まあそういうふうにつながっていくんですけど、これは今お釈迦様が12あるので、少しずつこうなんていうんですかね、私たちが生きているっていう状態はどういうことかっていうことを明らかにしていくんですよ、12因縁によって。結論から言うと、私たちは迷ってるから、だから死がやってくると苦しむんです。迷ってなければ死がやってきても苦しみません。こういうことなんです。で、迷ってるってことはどういうことか、つまり私たちが生きてるっていうこと自体が、ね、私たちはこう何を求めて生きてるのか、何をしてるのか、それ自体がもう真実から言ったら狂ってるわけ。狂ってるから、だから死がやってくると苦しむんです。これをもう少しこの図解をしたいんですけど、もう一つ説明しても多分わからないと思うので簡単に説明すると、ね、これ私がいるとすると、私はどういうふうに人生を生きているかっていうとですね、生きている間にいろいろなものをこうね、自分のものにしていくんです。これ自分のものにしていく、これね、
我を増やそう
と。そうそうそうそう、例えばお金を手に入れて、お金で貯金を増やそうとしていく。それは自分の周りにこのね、我のついているものを増やそうとしているってことです、ね、例えば物を買うっていうことも、その物を買うことによって自分のものにしようとする。テレビを買うことによってテレビに我をつけて自分のものにしようとする。家を買うことによって家に我をつけて自分のものにしようとする。ところが、その新潟のね、大雨とか山口の大雨のように、たくさんのね、雨が降って、で、洪水によって家が流されたり、家がね、ダメになってしまうと、ですね、自分のものだと思っていたものが自分から離れていく。その時に私たちは苦しむんです。 だから死がやってこなくても洪水がやってきただけでも苦しむんです。でもね、考えてみてください。もともとこの家は私のものだと思ってなかったら、この家は自分のものになったと思っていなかったら、いつか無常で離れていくんだと思っていたら、たとえ洪水で家が流されたとしても、ああやっぱりそうだよね、無常がやってきただけだよねと苦しむことはないですよねってことなんです。
そうね、なんかね、頭ではわかるけど現実に来たら
ね、子供に執着しているお母さんがですよ、子供が突然ね交通事故で亡くなった、そうしたらうわーとね、なんで死んじゃったのって思ってくるね、悲しみ苦しみますけど、でももともといや、いつね死の縁無料だと言われてるように、いつ死がやってくるかわからないって分かってたら、たとえ子供が死んでしまったとしてもそれによって苦しむことはないですよね。わかります？そう、だっていつか必ず別れていかなくちゃいけないっていうことは頭で分かってるはずじゃないですか。人間必ず死んでいかなくちゃいけない、死んでいったらね、全てのものと別れていかなければならない、初めからそれが分かっていたら遅いか早いかだけの違いで、ね、無常がやってきたとしても苦しむことはないじゃないですか。こうお釈迦様は考えたわけ。つまり死っていうものがなぜ苦しむのかって言ったら、それは自分のものになったものがね、離れていくからなんです。私たちは何かを自分のものにするときに永遠にこれは自分のものになったと思ってるんですよ。これをうっていうふうに言うんです。う。うっていうふうに言うんです。鳥の名前じゃないですよ。う、うっていうのは、あるっていうふうに書きますけど、この、これ一つ一つがうなんです。この私、私の周りにあるがのついているものが全部うです。だから私たちはこの服にも我をつけてるし、ね、この指示棒にも我をつけている、この真宗聖典にも我をつけている、その我のついているものが無常によって奪われるから苦しまなければならない。
じゃあ古事記は何もないから苦しまない
ことそうなんですよ、うん、古事記は何もないから苦しまないことになるんですけど、うん、でも古事記は生きながらにして苦しんでるんです。
肉体に対する
だからこの辺からまたもっとさらに12年でこう深い話になる、まあ、今浅い話なんです。
頭で理解できる、
そうそうそうそう、ちょっとずつちょっとずつ今、ね、段階を 深めていってますからね。だからもともと執着さえしていなければ、今古事記もそうですよね、古事記もともと持っていなければ失った時に苦しむことはない。そうなんですよ。そう、もともと持っていなければ私たちは死がやってきた時に苦しむことはない。だから皆さんに整理を進めてるんです。多くのものを抱えている人は死んでいく時にたくさんのものを失うから死によって大きく苦しむ。だけどたくさんのものを持っていなければ 死がやってきてもそんなに多くのものを失うわけじゃないので、死がやってきても苦しむことは少ないんです。だから私たちはなぜ死によって苦しむのかって言ったら、それは私たちが手に入れたもの、ね、お金や財産、地位や名誉、肉体、家族、そういうものと分かれていかなければならないから苦しむんです、ね、手に入れてきたものが最後死によって離れていくから苦しむんです。そう、だから初めから手に入れなければ苦しむことはないよねっていうふうになるんです。ここまでの考えだったら、ね、初めから手に入れなければ苦しむことはない、初めからこう多くのものを求めなければ苦しむことはない、あ、乞食が幸せだってことになるんです。でもお釈迦様はそこで終わらなかったんです、ね、どうして終わらなかったかっていうと、なんで私たちのこのね周りにはいろんなものがあるんだろうってこう考えたわけ。俺なんでこんな家があったりね、お金があったり家族があったり、あれなんでこんないろんなものを私たちは持ってるんだろうとこう考えたときに、持ってるんじゃなくてね、物が勝手に向こうからやってきたわけじゃなくて、自分がかき集めたでしょうと、忘れちゃったんですかと、ね、これが主っていうふうに主主っていうのはかき集めようとする心です。これ主っていうのはこう取る、自分のものにしようとする、ね、人のものだったものを自分のものにする、お金を出して自分のものにしようとする、みんな借りるんじゃなくてお金を出して自分のものにしたいと思う、ね、つまりなんで物、私の周りにこんながのついているものがいっぱいあるんだ、がのついているものがなければ、なければ死がやってきても苦しむことはないのに、なんでこんなにいろんなものが私の周りにあるんだろうと、こうお釈迦様は考えたわけ。ね、どこで考えたかった？菩提樹の下で考えたわけ。ね、あのお釈迦様がこう菩提樹の下でね、その私は悟りを開くまではこのね場所から立たないと言って、菩提樹の下でこう座禅をしてね、苦しみについて深くこうな見つめていかれたわけですよ。その見つめていかれたこの段階がこれ十二年。いや、なんでこういうふうに私たちの周りに物が溢れているんだろう。それは物が勝手にやってきたんじゃない、私がね、かき集めたんです。
それで幸せになれると思ってかき集めたんですね。
ね、そう、かき集めた、かき集めたから今度。無常がやってきたときに置いていかなければならなくて苦しむんです。そうそうそう、わかりますかね。かき集めたから、だから無常がやってきて苦しまなければならない。かき集めるというのはね、貯金を増やそう、農家だったら土地を増やしていこう、財産を増やしていこう、ね、物をたくさん買いたいとか、コレクションしたいとか、そうやって自分のものにしようとする。子供がね、どっか遠くに行こうとしたら、いやいやいや、ちょっとちゃんとそばにいてくださいと、ね、そういうふうにする、そういうことをするから、その無常がやってきた時に苦しまなければならない。その無常を感じさせるのが老いなんです。ね、年を取ると今まで自分のものになっていたものが人のものになる。 一番ね分かりやすいのは財産、お金ね、おかしい、私のものであったはずの年金がなぜか息子たち夫婦の管理になっている ね、 ね、で我が家に同居してね、息子さんたちがねこうやってね一緒に同居させてくださいっていうふうに言って、私のお家に息子夫婦が入ってきたはずなのに、いつの間にか私のお家だったものがお嫁さんのお家に変わって
私がちっちゃくな
った、あれこのお家は誰のお家だったって、
ね、
今まではね家長としてね、権力を振る舞っていたの、年を取るとね息子たちの代に譲っていかなければならない、ね、
仕方ないんだけどね、
これが多いな、多いな、多いね。だから老いがやってくると自分のものであったものが人のものになるんです。自分がお金を出して買ったものがなぜか人のものになるんですね。えいよいよほんと年を取ってね、入院してしまうとですよ、家も財産もお金も全部嫁さんのものになる、ね、そして自分は病院から一歩も出れなくなる、出ると叱られる、なぜなんだ、
いや
本当に哀
れだね、
そう
仕方ないけ
どね、なんでこんなに私は苦しまなくちゃいけないか、それはいろんなものをね失うからです。
集めるから失う苦しみを味わうんだよね。
そうそうそうそう。
物少ない方がいいね。
物少なければね、失う時に苦しむことはない。そう、
生きるだけのものでいい。
そうそうそうそう。ね、物をたくさんの物をかき集めるから、だから死んでいく時に苦しまなければならない。だからよく言われますよね。欲は少なく。たることを知る、小欲知足、小欲知足ってね、あまり多くのものを望まない方がいいっていうふうに言われるのも、それはねどんなに多くのものを望んでも最後は死によって奪われるからです、ね、あじゃあねかき集めなければいいんだってことになりますよね。かき集めなければいいんだ、そうだもう、そうそう、ね、かき集めなければ苦しむことはない、そうだそうだね、そうだそうだと思ってやめようと思ってもなぜか手元にありません、これあれどうしてなんだろう、
これだけは置いておこうとか
ね、皆さんねこういうふうに言ったんだから整理がね大事だってことが分かりましたよね。整理、整理をしていく、そう、死を受け入れるってことは整理をするってことです、ね、いろんなものをですね自分の手元からね離していく、ね、離してみてください。どんな心が起きてきますか。もったいない、ね、もう少しここに置いておこう。そうそう、これなんていうかっていうと、これ執着なんです。これ仏教で愛っていうんです。すべての苦しみは執着が原因なんですね。だから執着があるから自分のものにしようとする、ね、執着するから自分のものにしようとする、執着があるから離れていくときに苦しむんです。これを仏教で煩悩って言うんです。この愛を仏教で煩悩って言うんですよ。だから煩悩が苦しみの原因だと教えられるんです仏教で、ね、これが煩悩と言われるもの。だから煩悩って何ですかって言ったら、煩悩っていうのは執着です。執着があるから私たちは苦しむんですよ。 どんなに手元にあってもね、執着さえしていなければ失うときに苦しむことはありません。
無常でなくなっちゃったわと思えれば、
そうそう、
苦しくはないんだ
よ。例えば家を持っていた人はね、その家に執着さえしていなければ家を失ったときに苦しむことはありません。肉体に執着さえしていなければ肉体を失ったときに苦しむことはありませんね。家族に執着さえしていなければ家族を失った時に苦しむことはありません。執着があるから自分のものにしようとする心が起きて、そして自分のものにしてね、死がやった時にその失って苦しむわけです。だから私たちが生きるっていうことは何かって言ったら、いろんなものに執着して生きてるっていうことなんです、ね、いろんなものにこう執着してね、例えば自分の持ち物には全部執着して生きている。そして執着しているものをかき集めていくんです。わかりますか、ね、
私は引っ越ししています。狭いとこ入っている物相当始末してきたんで、それはそれでいかったのかもしれないけども、
はい、
それで中にはあれもったいなかったな
みたいな執着
だ、執着そうそう、やっぱり残るんだよね。
そうそうそうそうそう、そう、
一回は自分のものになった
から、ね、そうそうそう、
人のものなら全然痛くもかゆくもないんだけど、ね、自分がやっぱり高いお金出したりすると、やっぱりすごい執着起きるよね。
その時はパッとやったっていうか、後からね、うん、早く処分しすぎたかとか、ね、なんかそういうその心が残るんだよ、
ね、そうそうそう、うん、それでもね、死がやってくるときはもう家全部すべて、しかもね突然ですよ、突然やってくる。今だったらね、ああちょっとね残しておけばよかったなぁと、あれ一つでもねこんなにちょっと苦しむんですよ。
そうだ、
全部ですから。
死ぬときは全部だ。
したけどさ、死ぬ事故死で瞬間に死んでしまったら、その思いも考える暇もない。
考える暇も、いやいや、だ私たちは魂が残るので、
死んでからそれ
当然、そうそう、
そ
う、
それはまあ引きずるわけ。
そうそうそう、当然です、うん、まあ、この後こう話を聞いていくと、うん、そうなんだってことがよくわかります、うん、突然死のうがね、ゆっくり死のうが一緒です。
病院のベッドでゆっくり考えながら死ねたらいいって
変わらないん
だ。そう、だから執着が、私たちね、執着があるからいろんなものを自分のものにしようとして、そして自分のものになったものが無常によって奪われる。私たちは生きるってことは何かって言ったら、いろんなものに執着してかき集めていくっていうのが私たちが生きている姿です。だからここで言う生きるっていうのは何かって言ったら、もう一生懸命ね、いろんなものをかき集めている姿なんですよ。こうやって
増やす、ね、
そうそう、執着して自分のものにする、自分のものにしよう、自分のものにしよう、自分のものにしようとする、これが私たちが生きている姿であり、それが死によって終わってしまうんです。終わるっていうのは、今までかき集めたものが全部、ね、自分の元から離れていくと、ね、これを仏教でね、三人の妻っていうことで教えられてますよね。これ知ってます？いやー、いけないですよね、三人も妻がいたら。三人の妻がね、これはあるお金持ちがいましてね、その妻には昔ですからね、一夫多妻制だったんです。三人の妻、ね、最初のね、一号夫人ね、一号夫人というのは、あ、そのこの男がですね、一番愛した奥さんなんです、ね、 ね、いやいや、やっぱりそのね、
そんなに愛したいのね、
そうそうそう、一番愛した奥さんで、ね、暑いと言ったらこうやってうちわで仰ぎ、こう扇風機をつける、ね、エアコンもつける、寒いと言ったらね、暖房をつける、ね、ね、疲れたって言ったらね、ちょっと揉んであげると、ね、もう至れり尽くせり、ね、もう感情で、その奥さんのね、感情を害することは一度もなかった。それほど大事にしていたのが1号夫人。次2号夫人、ね、これ2番目の奥さん、ね、2番目の奥さんはですね、1号夫人よりは大事じゃなかったけど、だけどこの2号夫人はね、人と争ってまで手に入れたものだから、ね、こうやって奪い合って、俺のもんだって言ってね、ね、自分のものにしたそういう奥さんだからね、なんていうんですかね、やっぱ執着していたんですね。もう執着して、いつも自分のそばに置いて眺めて楽しんだ。ね、それで三号夫人、ね、三号夫人はこれは一号夫人二号夫人ほど好きではなかったけれども、ね、その男がですね、寂しい時はこの三号夫人のところに行って、ね、癒してもらってた。
優しい、
そう、優しい人、優しい人、ね、なんていうんですかね、その話を聞いてもらったりね、もういつもはほったらかしですよ、いつもはほったらかしだけど、ね、自分は寂しい時はこう行くと、そういう人、これが三号夫人。ある時ですね、この男がですね、不治の病にかかった。もうね、余命いくばくもない、そういう状態になったわけです。そうなんですよ、もうそうやって、もう不治の病になって、もうあとわずかの命となってね、もうね、やっぱ一人で死んでいくとなると、寂しくて寂しくてしょうがない。そこで誰か一緒に死んでくれないかと思ったわけ。まずね、やっぱり男としては一番大事にしたんだから、ねえ、その一番大事にした一号夫人と一緒に死にたいと思ってね、ねえねえと、俺と一緒に死んでくれないかって言ったわけ。そしたらね、もちろんダメですと。はい、死にたくない、死にたくない、そうそうそう、ね、いや、あなたにはよくしてもらいましたけれども、一緒に死んでいくことだけはまっぴらごめんですと、一人で死んでいってくださいと、こういうふうにね、つれない返事をね、もらったわけです。まあ本当ね、こんなに大事にしていたね、一号夫人からね、もう見捨てられてですよ、もう絶望のどん底に落ちた男でしたが、恥を忍んで二号夫人へとね、いや、誰か一人がついてきてくれるかと思ったから、二号夫人のところに行ったわけ。ね、そしたらね、二号夫人にね、聞いたわけですよ。ねえねえと、私はもうね、あと幾ばくの命しかないけれども、死んだら一緒にね、ついてきてはくれないかと、こういうふうに言ったらね、そしたら二号夫人は聞いたんです。一号夫人はどう答えたんですか。そうそうそう、一号夫人は断られたんですよ。
一号も待ってる。
そうそうそう、一号夫人でさえダメなら私は当然ダメですと、ね、もともとあなたはね、ね、人と争ってね、好きだからそばにいてくれと言ってね、私をそばに置いといたじゃないですか、ね、私の気持ちじゃなくて、あなたがそばにいてほしいって言ったからそばにいただけでね、死んでまで一緒にいることはできませんと、さようならと、 ということで簡単にも裏切られた。まあ一号夫人よりも芋ものすごく簡単にね、簡単に見せられます。簡単。
あっさり
もう全然もう執着も何にもない二号夫人、男に対して。一号夫人は多少ね執着はあったけどね、二号夫人はね、執着はない。
三号いいんじゃない
の？三号ね、そうなんですよ、もうね。最後の頼みの綱、日頃は大事にしてないけどここぞという時は大事にしてくれるだろうか、ね、そうしたらね三号夫人に聞いたわけですよ、ね、一緒に死んでくれないだろうか、うん、そして三号夫人に聞いたらね、そしたらね、そうですかと、ね、あなたにはね、本当にいつも大事にしてもらってね、本当に感謝していますと、ね、だから火葬場までは一緒についていきましょう。
そういうことか。
そこから先はついていけません。
なんか壁にやり
な、火葬場まで、
ね、結局男は1号夫人、2号夫人、3号夫人から見捨てられて一人で死んでいったっていう話があるんですね。これ例えです、例え、ね、何を例えているか、ね、男は私たち一人一人が、ね、例えてます。私たち一人一人のことですね。女性もそうですよ。じゃあこの、ね、私たちにとって1号夫人、2号夫人、3号夫人にあたるものは誰か、何かってことです。何だと思います？まず1号夫人、いいですか。1号夫人というのは、ね、暑いと言ってはね、すぐにエアコンをつける、ね、寒いと言ってはやっぱりストーブを炊く、疲れたって言っては休ませ、ね、ちょっと体のためとは、ね、体がちょっとね歪んでるとは言ってもね、あんまり運動しない運動させない、何でしょう、この一号夫人。
純さん分かります？
何
だ、暑いと言ってはすぐにエアコンをつけ、ね、寒いと言ってはすぐにストーブをつける。
本当に言うこと聞いてあげてる。
そうなんですよ、お腹が空いたって言ったらすぐにね、ね、焼きそばを作ったり、ね、回転寿司行ったり、ね、海鮮丼を食べさせたりしている、ね、もう機嫌を損ねることなんてない。
やっぱり無敵に勝るものはないって1号でしょ。
はい、
1号が一番いいんじゃない
の。だから1号は何ですか。1号、
何
に
回答するか。
そうそうそう、
何回答するか、何回答するか、
うん、分からんからね。
1号夫
人、何かヒントないかと思って
、何いつも自分にくっついてる
よ。1号夫人、1号夫人、いいですか。暑いと言ってはすぐにエアコンをつける、いいですか。寒いと言ってはすぐにストーブをつける、ね、そうさせてるものは何ですか。暑いと言ってはエアコンをつけ、寒いと言ってはストーブをつけてあげるものは何ですか。
影とか手の周りをしてる、
はい
肉体、
肉体、そうですね、肉体でしょ。あー暑い暑い、もうエアコンつけなくちゃとかってやってるじゃないですか。あー寒い寒い寒い、早くストーブつけて、今日何だとかやってるでしょ、うん、何のためにやってるか、肉体のため、はい、お腹が空いたと言ってはちょっと今日はどこ、うんうんとか開いてさ、おお、はま寿司が安いかなとか見てるでしょ。ねえ、ねえ、もう一号夫人のために、ね、頑張ってやってるんです。だから男が一番愛したもの、それは肉体です。ね、機嫌を損ねてこうやって体を鍛えることはなかなか嫌でしょ。
嫌だ 無理してしたくないとか。
そうでしょ。次に二号夫人いいですか。二号夫人とはね、人と争ってまで手に入れて眺めて楽しむものです。眺めて楽しむ、眺めて楽しんでも何ですか。何ですか。人と争ってます。つまり他の人もそれが欲しいと思って狙っている。それをこう、ね、取られないように自分の方に持ってきて自分のそばに置いて、で使わずにこうやって眺めて楽しんでいる。そうそうそう、
あのバーゲンセールで取り合いしてまでね、はい、
そうお金、そうですね、お金とか財産とかね、骨董品とか美術品とかね、
高価なもの、
そうそうそう、ね、それが2号夫人。じゃあ次に3号夫人。3号夫人は日頃はほったらかしで寂しい時だけそばに行くもん。
まではついてきてくれる人その先は嫌ですよ、
ね、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。
いい歌だよね。
はい。で、三号夫人は、三号夫人
家族、
家族ですね、はい、そうです。はい、これが私たちが執着しているものですね。一号夫人は肉体、二号夫人はお金や財産、三号夫人は家族、ね、だけどこうやってね、肉体やお金や財産、家族に囲まれて暮らしているけれども、いざ死がやってくると一番大事にしている肉体とも離れていかなければならない、ね、お金や財産ね、こんなものは真っ先に捨てられます。死んだらすぐに子供のもの、人のものになっていくし、そうそうそう、老いるだけで人のものになる。そして最後の頼みの綱の家族は、ね、一緒には死んではくれないけど墓場までは、ね、ついてきてくれる、火葬場まではついてきてくれる。でも最後死んでいくときは一人で死んでいかなければならない。これが無常というものですね。だから私たちは死によって苦しむわけです。こういう執着しているものと別れていかなければならないか、そうやってね、いろんなものをかき集めてね、そして眺めて楽しんでいるけれども、死んでいくときには全部置いて、かき集めていけばいくほど死によって苦しまなければならない。執着の心が強ければ強いほど死によって苦しまなければならない。だから私たちはこの執着、つまり煩悩によって苦しんでるんですね。この煩悩が強ければ強いほど無常がやってきたときに苦しまなければならない。だからこの煩悩から離れていくのが仏教の目的なんです。 煩悩から離れるということは執着から離れていくのが仏教なんですよ。ここまでわかりました。仏教というのは一体何のためにあるのか、 何が目的なのかっていうと、執着から離れることが目的なんです。執着が苦しみを生み出すんですね。執着さえなければ死んで苦しむことはありません。だから一切の執着から離れた、ね、仏様は死がやってきても苦しむことはないんですね。これが死を乗り越えるってことです。よくね、煩悩はどうにもならんっていう人がいますけどね、煩悩はどうにもならんかったらですね、それは死んでみんな苦しむってことです。苦しみから離れることはできないっていうんですね。この12年のですね、1,2,3,4,5 最初の5つはですね、私たちは煩悩によって苦しんでいるっていうことが教えられてるんです。じゃあね、次に問題になるのは、なぜ執着が生まれるのか。ここですよね。ここが知りたくなるわけです。なんで執着が私たち生まれてくるんだろうか。なんで煩悩が生まれてくるんだろうか。どうしたらこの執着から離れることができるんだろうか。その執着のメカニズムさえ分かれば執着から離れていくことができる。それをお釈迦様は考えています。ね、執着どうす、執着が苦しみを生み出すってことは分かった、ね、じゃあどうしたらこの執着から離れていくことができるだろうか、ね、その離れるための方法ですね、なぜ執着が生まれるのかっていうのがこの12年の後半の話になるわけですね。ちょっと長くなりましたから休憩をします。